社のこだわりまで分かっちゃう。買ってくれてありがとう。作ってくれてありがとう。生産者と消費者をありがとうでつなぐありがとネット、ありがとネットで検索。
みずみずしいお肌を目指すならオリジナルのスクワランオイルがおすすめです。浸透性がよく、さらっと滑らかな使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店香の新しい生活様式、おうちで当店香。中国料理専門店当店香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは当店香オンラインショップ、まずはおうちで当店香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル
0120-19-1015。
皆様こんばんは。ナイスサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
ミラクルミラクルクルクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾龍です。
よろしくお願いします。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
なんとクリスマスイブですね、
はい、クリスマスイブですね、はい、はい。ちょっとなんか、ホワイトクリスマスじゃないですけど、はい、ちょっとなんか嬉しい感じですよね。
そうですね、
はい。
ね、週末が24日で、はい、土曜日が25日ってね、結構一番いいクリスマス、はい、
うん、ですよね。
来年までなんですよね。土日が24、25になってる
んで、はいはいはい、
今年来年は意外とクリスマス冥利に尽きるんじゃないですか、はい、
めちゃめちゃ楽しめるクリスマスって感じですね、
はいはい、とはいえね、ここでね、
はい、
ありがたいですね。
ありがたいですね。
こうやってクリスマスを迎えられるのはね、は
い、そうですね、
はい、
はい。
でもどうなんですか、プライベートのご予定は。
プライベート
ここにはいますけどね。聞くまでもないですよ、
聞くまでもなくここに、はい、クリスマスイブ詰めておりますが、はい、日曜日、まあ、ちょっと明後日25じゃなくて26日に、もうかれこれ習い始めて、うん、復活し始めて2年近く経つ、
うん、分かった。ピアノでしょ、
はい、ピアノでございます、はい、ピアノの発表会がありまして、
はい、
で、クリスマスっぽい曲を弾くっていうクリスマスコンサートが、うん、教室であります。
お、はい、クリスマスっぽいっていうと何ですか。
ジングルベルとかじゃなくてジョン・レノンでもなく、
はい、うん、
バッハ、
ピンクロスビーでもなくバッハ。あ、本当に厳かなクリスマス、
厳かなクリスマスです、はい、
あやつですね、バロック調のね。
あ、そうです、そうです。音楽の父が作ったやつでございます。
高尚ですね、
はい、高尚なクリスマスを私は迎えるらしいです、
うん、そこでは何、弾いた後はみんなであれですか、はい、クリスマスケーキ食べるとか、
うん、とかはなくうん、ちっちゃい子たちがクリスマスの曲とかを連弾して楽しむという、うん、はい、
心洗われるクリスマスイベントですね。
はいちょっと楽しみです、
うん、
はい。ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京03-5634-0792、東京03-5634-0792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
との時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています、
はい、
というわけですが、今回は
年末なので特別スペシャルですね。
はい、
ちょっと振り返りましょうと。
はい、
それでいてクリスマスですね。
はい、
重なりますね。
重なりますね、はい、はい、ちょっと楽しい感じでお送りしていきたいです。
もう今回もね、たくさん、はい、ご出演いただきましたね。こんなコロナの中、はい、本当ありがたいですよね。
ありがたいです。ありがとうございました、はい、
もうどれもこれも面白い出版の、ね、はい、作品が多かったですけど、
はい、
エリーが出演した回ではどうなりましたっけ、は
い、あれですね、あのパイインターナショナルさんの366日の風景画を巡る旅ですとか、
はい、
うん、
はいはい、
あとは岩波書店さんの解きたくなる数学、
あった、あの佐藤雅彦さんのところのチームがやってるんですよね。
はい、ですとか、はい、めちゃめちゃ面白かったです。あとは読売新聞さんから、はい、あの東京オリンピック激闘の記録、
あのね写真とさ、
はい、
見出しがまた感動的でしたね。
はい、感動的でした、はい、あのそんな感じで、はい、私がご出演させていただいた回、いろいろ記憶には残ってます。
どんな感じですか、その例えば、はい、どれがはい、どうだったかというと、
どれがどうだったか、じゃあちょっと一個ずついいですか、
はい、
360日風景画を巡る旅は、うん、なんですか、すごい風景画を366日紹介されてるやつで、うん、まあもちろんそうなんですけど、はい、なんですか、想定からすごいこう凝っていて、うん、金箔とかで、で、
そうだったね、
はい、ですごい可愛くて、うん、で、中身もこう、うん、うんのさんが監修をされていて、
はいはい、
で、いろいろ皆さんの誕生日ですとか見て、で、風景画ってなかなかこう366もあるんだっていう、あ、はい、美しい写真に心洗われるという。
あれ、うんのさんじゃなくて大学の先生
なんだ。いや、なんか想定 美術の
美術の、
はいはい、雑誌の編集をされてた方で、
されてた方、はい、そうだそうだ
でした、はいはい、っていうやつが、はい、366日、はいはい、あれ今シリーズも結構出てるみたいですよ。
あ、そうなんですか、はい、じゃあまた来年
ぜひ ね、はい、そうですね、はい、
次の第2弾第3弾、
はい、ぜひぜひ
ご紹介させていただきたいですね、
はい、ですね、はい、で、あと岩波書店さんの解きたくなる数学、
うん、
あれは
これ最近ですね、
最近ですね、はい、はい、で、まあ、私が数学も好きっていうのもあるんですけど、うんうん、ピタゴラスイッチ、
はい、
かの、
はい、
の監修というかをされてる方、うんうん、ですよね、佐藤さんって、
そうです、
スイッチのチーム、
佐藤先生が、はい、大学で教えている、
う
ん、多分ゼミから、
あ、そうですそうです、はい、その書籍はそうですそうです、
ユニットさんがやってらっしゃるって聞きますよね、はい、うんうんうん、あの人たちが実はピタゴラスイッチの装置も作ってたりする
そうですよね、
はい、
うんうんうん、でこうなんかビジュアルで問題が楽しめるという、で一目見て問題が分かるっていう本でした、
は
い、
まあ、なんかあのさ解きたくなる数学っていうかさ、はい、うん、どっちかっていうとなんか計算問題とかドリルなのかなと思ったら、はいはい、全然そうじゃないんだよね。
そうじゃないんですよ、はい、
あの、うん、なんか数字をこうゴリゴリ計算するというよりは、
うん、よりは
数学的な発想でいろいろなことを考えるみたいなね、はい、
うんうん、
これ一番の中で印象に残ってるのは、はい、東京に、
はい、
髪の毛の本数が同じ人がいるっていうのを証明しなさいみたいなのとかね、
はい、ありましたね。
面白いよね。
面白い、問題も面白かったんですよね、
は
い、
なんだっけ、鳩理論とかですか。
鳩の巣、
鳩の巣理論かなんかを使うと、はい、そうですね、証明できるとか、
はい、
あとはタイ、あの、はい、なんていうの、道のタイルで、
はい、
偶然こう、うんうん、線がつながる率はとかね、
はい、
ああいうなんか、うん、世の中が数学的にこう見えてくるっていう感じがあってね、面白い本でしたね。
面白い本でしたね、はい、はい、であと今年は何といってもあとあの東京オリンピックが1年越しに開催されたわけで、
うんうん、
であのそちら の, あの記録をまとめた、うん、あの東京オリンピック激闘の記録もまあご紹介させていただいたわけですよね、うんうん、はい、
すっごいドラマチックな写真が多かった、
ね、そうですね、はい、
あの何でしたっけ、うん、
はい、
大体さ確かに優勝したシーンとか、はい、うん、あの金を取った時のプレーの姿とかね、はい、ま、もちろんそれはすごい輝いているんだけど、はい、
うん、
意外と裏にはいっぱいドラマがあってその人のどういう、はい、あの生い立ちだったりとかさ、うん、そこまで来るのにどんな故障をしてたのに乗り越えてとか、うん、
はい、
そういうのが全部詰まってたりとか、
はい、
あとはあのこれが最後だっていう人で、
はい、
あのそこまで成績は残してないかもしれないけど、うんうん、これが最後っていう時の表情とかさ、うん、
はい、
すごいね、やっぱり新聞記者の方が、
はい、
いや、カメラマンが撮る、うん、なんていうんですか、写真って、
はい、
本当その一瞬のこう切り抜き方がすごい、うん、あの、うん、上手なんておこがましいですけどすごいなって思いました。
本当にあの何ですかね、あのドラマチックというか、うん、まあ、見出しとこう相乗効果みたいなのすごいあったんですけど、
うんうん、
こうコロナの中、まあ、私たちももちろんですけど、うん、こう本当は出れるはずだったけど、うん、こうコロナのせいでこうもうあの先延ばし引退とかこう他の道に進むっていうのを決めてて、
うん、
引退宣言されあの決意された方とか、
うん、
あとはこうコロナであってちょっと伸びたから出場できた選手とか池江さんとか ね, ね、はい、いらっしゃるわけじゃないですか、うん、なんかそういうのも全てひっくるめて、うん、こうなんか選手たちの苦労ですとか、うん、なんかそういうのすごいなんかこう胸に迫るというか、うん、なんて言えばいいんですかね、あのちょっと、
いや、わかりました。だって、うん、本当にね、
うん、
あの本は歴史、
はい、
今でこそ、うん、あ、なんか感動シーンの、
はい、
カタログ的な写真集っていうかね、うん、
はい、
ですけど、
はい、
これがあの5年10年経ったらばさ、はい、
うん、
もう本当に歴史的な資料になっちゃうだろうなと思いました、はい、だって今までに、
はい、
例を見たことのないこの、うん、なんていうの、コロナっていう感染下で起きた、はい、あ、でなんですか、開催されたオリンピックだしさ、
うんうん、
そのなんですか、1年ずれて開催するっていうのは初めてだし、
はい、
いろんなことが、
うん、
初めて尽くしだったと思うんですよ、
はい、
うん、で その中でこういう開催ができたんだとか、うん、こういう感動があったんだっていうのは、うん、やっぱり、ああやって写真とさ、文字でいろいろと文章とともに残してあれば、
う
ん、
はい、
この後いろいろと参考になるんじゃないかと思いますね。
確かにそうですね、うん、こうなんか、まあ、今度また今年の冬、うん、来年冬季も、
はい、ありますよ ね, ありますね、
はい、ね、なんかこう記録がこうどんどん残っていくというか、まあ、今こんな時代だからこそ、
うん、
まあ、これまでの記録とはまた違う記録が残っていくというか、う
ん、本当に、ね、次も大丈夫かなって感じですね。
もう本当にちょっと心配ですよ ね
東京オリンピックはさすが、はい、に、うん、もうだいぶ沈静化してんじゃないかと思ったらね、
はい、
尾身さんが来て、尾身さんじゃないです、はい、オミクロン株、
はい、
オミクロン株さんが来たからね、
オミクロン株
さん、またちょっとよくわかんないなみたいな感じですよね、はい、
本当にこう楽しい年末迎えられるかと思ったんですけど、うん、ね、またなんかちょっと不安なニュースとかも増えてますし、
そうですね、
はい、
そう、まあ、だからそんな時に、あ、こういう開催したんだみたいなので、
うん、
あの次の主催国中国でしたっけ、
そうですね、
ね、はい、さあ参考にしたりしてたりしてね、
はい、
そんな一冊でしたよね。
でしたね、はい、はい、なんかこんな感じでいろいろ私も 今年出演させていただいて、はい、あのいろんなこう記録というか、はい、あのすごい残ってる本っていうのは、うん、あのたくさんあって、うん、はい、いろいろご紹介させていただけてよかったなと思います。
僕はね、まあ、すごい今聞いていろいろと今年もたくさんあったなと、
はい、
でそれでいて、うん、僕どうしても昔からやりたいことがあって、
はい、
あのうちの会社ってさ、
はい、
ちょっと早めの年賀状って出してるじゃないですか。
あ、出してますね、はい、
毎年毎年ね、
はい、
この時期に、
うん、
なんでかっていうと、
はい、
お正月に出しちゃうとたくさんの年賀状の中に、うん、自分たちが出したのが埋もれてしまわないか心配があって、はい、
おー、
わざわざ郵便局の年賀状を買ってきて、
はい、
それを無理に無理にクリスマスに出す、はい、これは年賀状じゃないですっていうハンコをして出すようにしてるじゃないですか。
そうですね、はい、
どうしても、
はい、
この年末スペシャルでここの、はい、今度新しい文化としてやりたいのが、
はい、
フライング年賀状に続き、
はい、
フライングオンエアっていうのをやってみたいのよ。
フライングオンエア、はい、
うん、要は、うん、フライング新年会、はい、ラジオでやりたい。
あ、はい、
いいですか、
やりましょう。
やってもいいですか、
はい、
新年会の会を、
はい、
じゃあここからスタートしますよ、
はい
はい、では新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
出版プロデューサーナイスク代表松尾理央です。昨年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。じゃあこんな形でですね、
はい、
去年振り返ってみると本当にまたねたくさんのラジオのご出演の方いたし、実はですね446回、年数にして9年目を迎えることができました。これも一重に皆様のおかげです。ありがとうございます。そして、会社についてはですね、本当にたくさんの、出版物をですね制作をご利用、去年もいただきまして、本当いろんなものが本当はですね自社の、制作した、ね、本も紹介したいところなんですが、世の中にもっともっとたくさんね、いい本あるので、そういう本をまあ紹介しつつ、まあ、今年はもしかしたらねうちの本も紹介したりしたらいいかなと思っているので、はい、ぜひラジオの方も引き続きお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、去年は何といってもですね、コロナの中事務所を移転させていただきました。もともと半蔵門にあったんですけれども、去年の10月からは赤坂に移動してね、
はい、
今もう鋭意制作しております。周りはですね、はい、乃木神社ですかね、
はい、
近かったりとかですね、美味しいレストランもあれば、何ですか、和菓子のお店とかねたくさんあって、結構お昼が楽しいですよね、
はい、
そんな場所ですので お近くにお立ち寄りの際はぜひ遊びに来ていただければと思います。まあそんな感じで、コロナ2年目も、やっているナイスクなんですが、じゃあ今年どうしようかなというところなんですが、今年実はですね、AI を使ったシステムの開発にとうとう乗り出すことにいたしました。で我々やっぱりですね出版業界の役に立てればと思ってこのラジオも始めたんですが、この AI の開発についてもですね、
うん、
出版界の役に立てればと思いまして、はい、うん、考えた機能が実は校閲の機能です、
はい、
で AI を使って自動で校閲をするんですけれども、ファクトチェックみたいな言い方もしますよね、
うん、
エリーは知ってます、校閲ってどんなのか。
校閲ですか、
はい、
校閲、まあ、ファクトチェックってことは事実確認ということで、
あ、そうですね、
はい、
我々よくやるのは校正って言って文章の正しさみたいなことやりますよね、はい、日本語の誤字脱字とか、はい、でそれ以外に、
はい、
誤字脱字はないけど書いている内容が本当に正しいかどうかっていうチェックがあるじゃないですか、
はい、
でそれを、AI を使って自動でやろうっていうものをですね開発します。でうちの会社としては今までになく大きな額で数千万円かけてやるんですけれども、これぜひうちだけが使ってたらもったいないので、出版業界の方々にもお使いいただけるように開発していこうと思っています。でもしご興味あればぜひお声がけいただけたらなと思います。あとは
新年会やるんだったらまた
ずれて結局はそこが365日この1回こっくりのね、
はい、
特気分かもしれないけどね、どんどん早まってくるね。 11月ぐらいにもやっちゃいましょうみたいな。
どんどん早まってきますね。
はい、まあ、そんな感じで、はい、新しい試みを入れつつ、はい、もう一回ねちょっと21年を振り返るんですが、はい、僕はね、
はい、
まあ先週っていうのもあるんですけど、はい、印象に残ってるのは、うん、あの1日1問すると生き方がぐっと変わるっていう、はい、あの鈴木さんの方ね、うん、
はい、
あれすごく良かったっていうか、うん、あの自分のライフクエスチョン、
はい、
あの人生における質問っていうのが誕生日ごとで分かるようになってたんですよ、
はい、
で僕のはあの誕生日のを見たらば、うん、はい、あなたはそのインスピレーションを、うん、発揮とか発揮するためにはどんな時ですかっていう問いがあったんですよ。いや昔からなんですけど、僕あのシャワーを浴びる瞬間、それも朝、朝たまたまシャワーを浴びようみたいな時に必ずひらめくんですよ。で、あ、そうだよなって、その質問はいつも自分でも意識はしていたんだけど、あ、そう言われてみるとそこなんだと思って、
はい、
今日また久々にたまに会って、はい、朝シャワー浴びたらやっぱりね、ひらめきがあったんです。そのさっきの、
はいはい、
ちょっとちらっとお話しさせていただいた AI システムの、はい、あ、そういえばこれ、チェックし終わった時に、うん、チェックした部分を、どういう資料からそれを、正しいとか間違ってるっていう風にしたかっていうのが、はいはい、人間側で結果をたどれるようにする機能をついてた方がいいなっていうのを、はいはい、なぜかやっぱりシャワー浴びる瞬間に思い出す。これ絶対なんかあんだろうなと思うんだけど、はい、うん、あれ本当に地中水面をベースに、
はい、
日にちごとに問いを作ってるらしいんですけれども、はい、あ、やっぱりこれ俺のね、うんうん、ライフクエスチョンなんじゃないかって、
はい、
改めて思ったんでね、印象に残りましたね。
へ、
はい、あとはね、
はい、
あれですね、不動産の、
はいはいはい、
本もあって、
はい、
で実はその、うん、マンションオーナーとかね、うん、あのアパートオーナーになるっていう本だったんですけど、はい、あ、5000万とかさ、
はい、
まあ、3000万ぐらいからないとできないのかと思ったら、
はい、
50万からやればいいと。でその方のまた生き様がすごくて、
はい、
ずっとサラリーマンやってたけどこの人生をずっとやりたいのかって自問自答した時、うん、いやそうじゃないっていうので、
はい、
取締役のチームを辞めて、
はい、
独立 されたんですね。
はい、
で奥さんとお子さんは、うん、それぞれ奥さんの実家に行っちゃって、うん、このまま、はい、もしかして別れちゃうの、うん、みたいな思ったらば3ヶ月かなぐらいで安定期に入って、その家族ご家族を呼び戻して今幸せに、はい、で今はもうその昔の収入以上に成功してらっしゃるっていう、はい、オーナーさんが出てきて、もともとはなんか建築士の方で、
はい、
どっちかって言ったら家建ててる側ですよね、うん、建てたり売ってる側なんだけど、うん、買う側になってより多くの収入を得てるみたいな、でもそれは50万円からでもできるみたいな話で、はい、
うんうん、
ん、そうか、ちょ、ね、最近副業流行ってますけど、うん、皆さんの副業でもできるじゃんっていうので、はい、
うん、
すごい印象に残ってるっていう感じですかね。
はい、すごい、
まあ、今年も本当に、うん、たくさん、なんていうんですか、オリジナリティあふれる本が、
うん、
出てたなと、それを皆さんね、はい、こんなコロナの中、
うん、
スタジオまでお越しいただきまして、はい、ご紹介をしていただいて本当にありがとうございます。
もう
皆さんゲストさんのおかげで成り立っている番組だと思いました。
はい、はい、そうですね、
うん、なんかやりたいことあります？来年
やりたいこと、
うん、やりたい本、じゃあ作りたい本でもいい、
作りたい本、作りたい本、
あれはもう作ることが決まっちゃってる
作りたい本でもやっぱりこう少しでも、うんうん、私塾校やってたのもありますし、
はい、
こう子供たち、うん、がちょっとでもこう勉強楽しいって思ってもらえるようなこうなんか本、ワクワクするような本を作りたいなとはずっと思ってます。はい、
それはいいですね。
はい、
ぜひ
頑張る、
はい、
はい、
なんか 塾行きたくなる本とかね、
はい、あ、はい、そうですね、はい、
なのか算数がついやりたくなる本、はい、じゃ、はい、それこそね、さっきご紹介した解きたくなる数学なんか、
はい、もう
ああいう感じです
かね、ああいう感じで、はい、なんかすごいときめきというかを、はい、なんかみんなが覚えるような本を作りたい、うんうん、
さすがです、
はい、
やっぱりこのうちの会社のさ、
はい、
自ら学びたくなるような仕組み作りっていうところをちゃんとね、はい、あの踏襲していただいてるところもさすがじゃないですか、
はいはい、もうなんかこの気持ちはずっと持って頑張りたいと思いますので、はいはい、2022年も皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本日は、年末スペシャルということで振り返りをさせていただきました、曲は日向坂46のテカです。
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンと
メリークリスマッスルマッスル、今も筋トレやってるよ、ナイスク学園学園長のリオだよ。
はい、ということで
超久しぶりに楽しい、
超久しぶり。どうですか学園長、
懐かしい、フルスに来た感じがした。
いつぶりですか。
いつもう2年ぐらい出てないんじゃない。あ、そんなことない。
そんなこと、でもコロナ、出てないと思う。コロナでなんかあの、うん、人がみんな来れないみたいな時に学園長出てくださいって言った時、
イライラよ、
ぶりですよね。
よりによってさ、こんなまさかカノンとさクリスマスイブを共に過ごせる日が来るなんて
いや本当にクリスマスイブ
大丈夫、予定ない感じみたいな。やっぱこれが予定だもんね。
これが予定、
これ一番大事な予定だもんね。
これが一番大事な予定で、もう他のメンバーにも話したところ、うん、他のメンバーはみんないろんなところに遊びに行ってる、うん、あれみたいな
どうします、じゃあ
どうしましょうかね、
オープニングの話。
いやオープニング
カノさん
いやオープニングどうします。あでも
やっぱりあれ先週の
先週の、はい、そうなんです、あの先週と2週間前にわたって、うん、あのゲストとして出演していただいた方、うん、あの学生団体トークから、うん、秋山さんと荻野さんが来てあのいらっしゃってもらったと思うんですけど、うんうん、あれ私が所属している
三陸の支援をしている、
あそうです東日本大震災をきっかけにその支援している学生団体トークっていう団体が主催した三陸ナウというイベント、うん、あの先週の土日にあの上野公園で、うん、
そこ一丁かみしてるってことね、一丁かみしてるの。
あそうですそうです。
あ何主催側。
あ主催側です。
カノンも。
おそうです、自分も。今年自分がその団体の代表だったんで、はいはいはい、それを主催して、札束持ってたっていうのは、たまたまプロデューサーの人が来たタイミングがお金を回収してるタイミングだったっ。
おなんか売ってる、歩いてる。
あそうですそうです、ステージと
三陸
にちなんだ、うん、その食。食べ物を提供したりだったりとか、その物販、はい、三陸から仕入れて、はいはいはい、物をそのストーリーとともに販売するだったりとか、三陸にちなんだ方のステージだったりとか、まあ、そういったものを上野公園 の竹の台広場で、
海産物とかね美味しいんだよね三陸ね。
いやそうなんです、メカジキの釜焼きとサンマのつみれ汁を出して、
やっぱりウニですね、ウニの瓶詰め、
ウニの瓶詰めね、うん、ウニはなかったんだなでもこの両方完売しました、2日で。
お、すごい。
そうなんです、もう。
え、おいくらぐらい？
いやそれはもうあの皆さんの、うん、いろんな方にお越しいただいて、いろんなたくさんの方に
お越しいただいて、
お越しいただいて、
でも金額が言えない、
金額はこれからまとめてもろもろ生産して出るかなって感じです、は
い、あでそれをあの三陸の
非常に寄付したりとか、来年イベント開催するために一応取っといたりとか、うんまあ、それの分配っていうのもその金額見た上で決まるんですけど、うんはい、でこれから協賛していただいた方にご挨拶に行き、報告会を行いみたいな感じですけど、まあ、とりあえずイベント終わったんで一段落ついて、
お疲れ様です、
ありがとうございます、
すごいね、人助けしてい
た。いやいやいや、もう上野公園でも毎年恒例の、うん、3泊4日で野宿っていう、
えどういうこと？
そうなんですよ、あの上野公園で、うん、
被災者？
そうです、あの本当にあれなんですよ、あのテントとかを立てて、うん、イベント会場を設営するんで、うん、それを見張ってる人が夜必要なんですよね、
うんうんうん、
で夜間警備とか警備員を雇えばいいんですけど、うん、そんな財力がちょっと学生団うちにはあんまりない、うん、事前の段階ではないので、うん、
えらいな、
それを学生で、
あの寒い
中、
冬の空の、
そうです、満天の星空を
見て
野宿っていうことを行って、まあ今年がちょっとね自分は最後であってほしいなとか思ってるんですけど、まあ来年もかな。
えでなんかたまには荒らしに来る人いるわけ？
まあ結構いろんな事件が起こるんですよ、夜間警備、その結構いろいろ起こりますよ、本当に風でもうテントとか飛ばされて、
うん、
もう折れちゃうとか。そうなんですよ、上の公
園。今年もあったの？
今年は、うん、その金曜日と土曜日だから事前準備の日と1日目の間にすごいあのツイッターのトレンドでも上がったと思うんですけど、あの台風並みっていうワードが今年上がったんですよ、トレンドで。でも突風と強風がすごくて、なんなら雨も降ってきちゃって、
全然覚えないけど、そうなんだ。
そうなんです、もう最悪だったんです、先週ここの放送が終わってそのままもう上野公園に自分向かわなきゃいけなくて、向かってで、うん、じゃあ設営だりなんだりしようかって言ってやってる時に、
えな、なん、すっごい偉いね、偉いんだけどさ、すごい疑問なの、はい、何をきっかけにさこの取り組みをしようと思ったの？なんかあれだね、逆にな
んかすごい
ゲストさん側で聞くみたいな感じになっちゃってるんだけどなんで？
いや自分はそのもともとこの学生団体トークっていうのがもうすでに今年で10年目、
はい、
で三陸ナウに至っては年に1回毎年この12月に行ってて、今年で8回目なんですよね、
う
ん
う
ん、
あれだよね、ここに来たゲストさんにじゃあ、
はい、
その話を、活動してる話を聞いて、
うんうんうん、
それに触発されたってこと？
まあそうかな、でも自分はそれよりも前に、
前から
そのそうそう、あの学生団体トークっていうのは大学生の団体なんですけど、はいはい、
三陸ご出身なわけではなく、
出身ではないんです自分、 そうなんですよ。その姉妹団体に高校生、中高生が主にメインとしている無限大っていうグループがあって、うんうん、高校の時の先輩がまずそこに入ってて、
うんうん、
お前も来いよってで誘われてそこに入ったのがきっかけ。
そうか、だから三陸先輩つながりなん
だ。そうなんです。その三陸にすごい、だから三陸出身の方も自分の一個上の代にはすごい多くて、そういう風に三陸出身だからこういう活動したいっていう人も多かったんですけど、まあ、自分としては最初は結構浅いんですけど、先輩に誘われて入って初めて行った合宿で三陸の食べ物がめちゃめちゃ美味しいと。
ああそうか。
で行った先で全然わけわかんない東京の学生にもすごい優しくしてくれた三陸志向の方々、すごい優しくて、これはこの団体に携わってもっといろんな交流を深めたいっていうことで、その団体に入って、まあ、ぼちぼちぼちぼち活動を続けていたっていう感じです。
うーん、確かに、ね、それだけ長く続いてるっていうのは本物ですね。
いやそうなんですよ。もううちの団体、自分なんてまだペーペーで、実際三陸に移住しちゃったやつとかも、う
ん、いいんじゃない？
そういるんですよ、もう本当に、
うん、非常に
うちの団体に入ってると三陸が好きになるっていう、
うん、
活動させていただいておりました。先週は、
ね、だってもうさ、言うても相当、ね、あの震災から年数経っちゃってるじゃないですか。そうな
んですよ、10年経っちゃってるんで今年で、
ね、そんな中でもちゃんとまださ、うん、三陸っていうかさ東北のことを思ってさ、うん、活動してるってね、立派なことですね。
そうですね、ありがとうございます、うん、もう来年もこのね10年っていう節目でなくならないように、
うんうん、
今年もメンバー募集してますので、ぜひぜひ皆さん、学生で何か ね思い出を作りたいとか、うん、こういう活動したいっていう方は、うん、いらしてくださいね、うん、いつでもお待ちしてますので、明日からメンバーになれるんで、
うん、そうですか。
そうなんです。
どんなことするの？
どんなこと？だから本当にもう、うん、4月から大体始まるんですよ、その新しいメンバーを迎え入れて、うん、で去年の反省点を生かして、で今年はこうこうこういう方向でいこうっていう感じで、
当日はね、今分かったんだけどさ、うん、そのテントの見張りとかさテント張りとかさ、
うんうんうん、
テントのことしかちょっと分かんなくて、まあ、それだと俺もできるかなと思うんだけど、
事前にだからそのどういう出演者さんを呼ぶだったりとか、食べ物だったらどういう食べ物を提供するだったりとか、まあ、その物販に関してもどういう商品を仕入れてどういう風に売るだったりとか、それこそまあただ今自分が話したのはそのイベントを運営するとかそういう立場の話ですけど、その実際にお客さんにこのイベントに来てもらって何を持って帰ってもらうか、で自分たちはそのただ三陸の魅力を伝えることじゃなくて、その三陸のいいそのストーリーだったりとかそういった思い出っていうのを持って帰ってもらうっていうものに重きを置いてるので、例えば三陸の商品をただ販売するんじゃなくて、実際にこの商品は震災の時にどういうストーリーがあって、こういう復興の支援のもと成り立ってる商品ですとか、そういうのをものを持って帰ってもらって、日常の商品を選ぶ時に、あの時の三陸の商品だみたいな、そういうのが選択肢の一つになればいいなと思って活動している。
なるほど、ね、
はい、
思いが詰まってる
んだ。そうなんです、その思いを持って帰ってほしいんです。
ただのメカジキじゃないんだ、ね、
ただのメカジキじゃないんです、本当に。
そうか、
そうなんですよ、そっていうようなことをね、うん、今年は私、今年先週、とやってまして、
あ、お疲れ様です。
いやいや、ありがとうございます。
すごいな。
じゃあちょっと他のメンバーがちょっと今年はどんな1年だったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、自分今日みんな来いよって言ったんですよ、なんですけど残念ながらちょっと今日はイブだし、まあ学生のみんなはね忙しい、自分も学生ですけど、まあいろいろねお出かけになったりお出かけしたりするメンバーも多い中で、なんと出先からなら出演できますと言ったメンバーが一人いますので、今ちょっと電話をつないでみたいなと思います。出るかな、これ出なかったらちょっと怒りますよ本当に。
いいね。
あ、出た出た、じゅんじゅん。
あ、じゅんじゅんね、
じゅんじゅん聞こえる？
もしもし、
じゅんじゅん聞こえる？
聞こえます。
聞こえる？これマイクに音も入ってますか？はい、大丈夫ですか？入ってる。オッケー。じゅんじゅんありがとう。わざわざ。今じゅんじゅんはどこにいるんですか？
いいえ。今読売ランドに
いる。めちゃめちゃ楽しんでんのよ。
クリスマスイブに。
クリスマスイブ。ね、いいね。じゅんじゅんだってアメリカに帰省するんじゃなかったの？
最近オミクロン出たじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
オミクロンのせいで戻ってきたら2週間隔離しなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんだ。へえ、うんうん。
そうなんですよ。でそうなると自分期末の試験受けられなくなっちゃうので、ちょっとさすがにそれは。
なるほど。ほんで、ね、日本で読売ランドエンジョイして、うん、いいね、いい学生いい学生のクリスマスイブの過ごし方ですよ、うん、で彼女っているんだよ、うん、絶対。だって今すごい読売ランドから中継みたいになっちゃってる。
そちらどうですか、
そちらどうですか、読今日の読売ランドはどうですか。
こちらですね、とてもイルミネーションが綺麗です。
あ、ですよね。
いいな、いいな、レポートだ。
カップルばっかり。
カップルばっかり。
はい。もちろん。
あ、まあでしょうね。ちょっとね、今ね、このじゅんじゅんに電話する前に、今年どんなことを、今年っていうか自分最近どんなことやってるみたいな話をしてたんですよ。じゅんじゅん多分、はい、今日で今年最後の放送になると思うんだけど、今年こんなこ、はい、ゲストさん印象に残ってるなとか、何かラジオこんな思い出あったなとか、今年の思い出ありますか。
そうですね、一応一番印象に残ってるのが、あのカノンさんが急遽来れなくなって自分一人でやんなきゃいけなかった時が一番印象に残ってます。
めちゃめちゃ根に持ってるじゃん。
ゲストというよりは、
ゲストというよりは、あ、まあでも初めての一人回しだ。
カノン来ないみたいな。
そう、自分いつだっけ、結構最近だよね、大学が来れなくなっちゃって、大学が伸びて来れなくなっちゃって、うん、で本当はじゅんじゅんと自分とゲストさんで回すっていう時に、じゅんじゅんごめんって言って、うん、ごめん本当申し訳ないんだけど今日は一人でやってくれって言って、うん、急遽一人で投げた時が、もうめちゃめちゃ根に持ってるじゃん、本当ごめんって。でもどうだった、その一人ラジオは。
緊張はしましたよ、めちゃくちゃ。でも、やっぱり、なんか、逆にカノンさんいない時でも、違う意味で回しやすかったんですよ。
え？
何？カ
ノンさんいらない。俺、いらないか？
軽くディスった？まさかの？そういうわけじゃない
か。いや、でも番組。
カノンさんいたらめっちゃ、心強いんですけど、うんうん、逆に、カノンさんずっと喋ってるから、僕が喋るチャンスがないんです。
すごいディスじゃん。まあでもそれね、そうなんで、自分もね反省ポイントではあるんですよ、自分喋っちゃうからね。
だよな。
いや本当、
めちゃくちゃ助かります。でも
いやでも一人で、でもだからじゅんじゅんも、じゅんじゅん今どれぐらい、1年ぐらい経った。もう、
あ、もう1年ぐらい経ちましたね。はい。
おで1年経って一人回しをして、お前なんていらねえよと。
いやいやいや喋りすぎだなって
言って。いや、ほんと喋りすぎないよね。いや、でも、そんなじゅんじゅんも頼もしくね、うん、こうなってくれて、来年は、今何、今2年だっけ、
まあ、大学生、
うん。あ、今1年か。
1年生、
うん、あ、じゃあ来年は2年で。
これあれじゃないの、だからサブメインを、うん、こう、
切り替えてみればいいんですよね。
交互にしたりすればいいのかね。だから、ね、じゅんじゅん。
いいですね。
おぉ、うん。じゃあ来年から、うん。その取り組みで、じゅんじゅんメインで、
じゅんじゅんメインとか
ねやってみて。
そうね。
いいね。
そうですね。
会議始まっちゃった。これ作戦会議じゃん、これもう。放送後に裏でやるやつだね。いや、じゅんじゅんも、じゃあ今年の何か思い出を思い出一言でまとめるとどんな感じですか。
読売ランドが楽しいです。
でもやっぱ大学生ですね、まさに。大学生って楽しいな
って。いいな、楽しんでるよね。もうどう考えても。だって大学1年生で、しかもあれでしょ、青学でしょ、で今クリスマスイブに読売ランド、はい、もういいよ、はい、いやもうちょっとそんなイブをちょっと嫉妬して邪魔したかったんで、お前電話で出ろっつって急遽呼び出してみました。
でもちゃんと出てくれる、
ね。いや、ちゃんと出てくれるのよ。
いいやつなのよ。
他のみんなはなかなか渋った中、じゅんじゅんは、あ、じゃあ行きますって言ってくれたから、頼もしいエースなんで、もう本当に。いや、じゃあじゅんじゅんありがとう、本当に。
じゃあ、ありがとう
ございます。読売ランド楽しんでね、
う
ん。
クリスマスイブ決めちゃって。は
い、決めちゃって。じゃあ、じゅんじゅんありがとう。バイバーイ。
ありがとうございます。
はい、バイバーイ。
良いお年を。
素敵。 なんかあれだね、良いお年をって言えるのがすごい。
ジュンジュンのあのなんだ中継みたいなのさ聞いたら少しなんかクリスマス気分を共有した感じしたよ。
うんうん、いやそうなんですよ。なんかだからよみうりランドにいて、ね、イルミネーション見てるって言うから、うん、じゃちょっと雰囲気伝えてよって。
うん。
伝わりました。
うん、伝わった伝わった。
よかったよかった嬉しい。
そうそうこういうのだよなクリスマスって思った。
いやよかった嬉しい。もう今日この放送の内容ちょっとクリスマス感
クリスマグレに
クリスマス感ちょっとゼロだったから
苦し紛れに作った企画だったけど言いそうになったんじゃない
の。いやいやいやちょっと本音がいやね、そんなこんなでクリスマスイブナイスク学園無事、
うんうん、そうか
そんなんです
ね。やっぱり読売ランドとか行くのいいね。
いいですね。
今度はじゃあ読売ランドから中継だね。
もうみんなで読売ランド行って
みんなでね
やってみますかね、うん、いろんなところから、うん、ね、ナイスク学園もね本当はいろんなとこから中継するみたいな話も出てましたもんね。2年前ぐらいになんか流れちゃったけど、うん、自分またあれやりたいんで、じゃこんな感じでね、うん、ナイスク学園のクリスマスイブ終わりですか。
そうですね。
そうですね。
でも、
う
ん、これさ24日ってことだよ。
31もある。
31もある。
そうな
ってことはクリスマスイブに続きナイスク学園の大晦日
特番
になる。
大晦日も
今度どこから中継、
今度どこから中継しましょうかね。
やっぱりどっかの寺だよな。
どっかの寺ですよね。
いやいやその時間じゃないか。
あその時間、まあ、ちょっと早いけど、まあ、でも甘酒とかなら出してくれるんじゃないかな。
うん、今度順々はあれなんじゃないの、ディズニーランドからっつってまたそんな感じ隣彼女でみたいなね。
ね、まあ、じゃあ来週の大晦日特番もお楽しみということで。
そうですね。
そうですね、はい、じゃあちょっと本日はこれにて閉校とさせていただきます。ではナイスク学園ですね、あの皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。お相手はカノンと
松尾リオでした。
はい、これにてナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。そして引き続きナイスクサテライトの方は続きますので最後までお楽しみください。それではこちらで1曲お届けします。どうぞ。
とほほな思い出心にオンパレードだけどちょちょちょちょちょ期待を込めて君へのメッセージ夜空に飛ばすよ。宝石みたいな雪よ、それが奇跡ならばクリスマスナイト愛をいっぱい込めて
ろそろお別れのお時間がやってまいりましたが、引き続き年末特番スペシャルをお送りしております、
はい。
まあ、前半終わって、まあ、1年もう時期振り返りました、はい、振り返りましたが、
はい、
来年の、うん、あの目標なんですか、
目標
じゃないなとか、なんかありますか。
言った通り、
はいはい、
あの構成マンとかさ、クロアチマンみたいな人をちょっと呼んで、どんな、はい、あの、うんうん、仕事なのかをみんなにちょっとお伝えしたい。一回ねドラマではね、はい、結構見たけど、うん、そうですね、
はい、
実際のところさ、そういう人たちどういう目線で見てるのかとか、う
ん、あ、すごい
気になります。そういうのね、聞きたいところがあります、はい。うん、
あ
とはね、
はいはい、
もう一つゲストさんでお会いしたいのは、うん、
はい、
やっぱね、あの、なんといっても NFT ですね。
あー、最近熱いですよね。
非代替性トークンとか、
うん、
暗号資産とか、
はい、
その辺の本っていっぱい出てくるんだけど、はいはい、最近読むけども、
はい、
あの世界ってめちゃめちゃ早いんですよ、
は
い、アップデートが、
うん、
だからあんまりね紙の本って、うん、読んでもね、まず最初のうちは結構参考になったんだけど、はいはい、今もう読んでるのが、
はい、
Kindle でしか出ないような、あのわずか20ページの本とか、はいはい、そんなようなのを読み漁る感じになっちゃったんですね、
はいはい、
で一回そういうのを、うん、ま、出してる著者の方でも編集者の方でもいいんですけど、うん、ご出演していただきたいな、
うん、あ、
なぜなら、はい、今日で、ね、実はね、
はい、
初めて NFT アート買いました、
はい、購入されたんですか。
はい、
買
いました、
はい、
あのうさぎので、なんでこんなものに皆さん100万も200万も使う。いや、そんなの買ってないですよ、買ってないですけど、買うのかなと思ったら、あれアイコンにしたりするんですよ。でそれをその、はいはい、がなんかある、コミュニティへの参加条件だったりですね。で多分その時に、お、このコレクションのこれ持ってるやつすげえみたいなことになるらしいんですけど、うんと金使ってる、
うん、
高いその NFT アートを使う、
はいはいはい、
それをプロフィールの絵にしたりとかっていうのをするんですよね、
う
ん、そのレアなあの絵が使えてるみたいな、
は
い
はい、あ、なるほど、
ね、はいはい、
あ、
僕ならちなみに、
はい、
800円と
800円
プロフィール、
お
ー、まあ、とりあえず、はい、コミュニティに参加できればいいやと思って、はいはい、試しに買ったんですけど、そういうのもあるんだけど、
はい、
でもほとんど見てるやつは数万円からしかないですね、はい、うん、すげえなこの世界と思って、
はい、
僕はね自分でもやろうかなと思ってるのは、うん、
はいはい、
あれなんですよ、うんと、プラモデルのジオラマ、
はい、あれ、はいはいはい、
あれって iPhone で、うん、あの立体に簡単に撮れるんです
、はい、
でそれを、うん、あの立体のデータを取ったやつをもう一回レタッチでいろいろ色付けして出す、はいはい、うん、アートを、
はい、
でしたら結構、
はい、
面白いんじゃないかなと思って、
ちょっと楽しそうですね、
うん、
色をこっちでつけるとか、つけ直すってこと。
そうそうそう、なんかねプラモデルって結構さ、はい、あれじゃないですか、サブカルチック、うんうん、の中でもさ、はい、最たるものじゃないですか、
うんうん、
あれをちょっとベースにしたアートみたいなのを作ったら面白いんじゃないかな、
はいはい、
みたいなことを考えました。
なるほど、お、じゃあぜひあのその NFT アートをやってる方とかもし、
あ、そうですね、
ご出演いただけるとちょっと嬉しいですね、はい、うん、ね、いろいろ私も話聞きたいです。
はい、
ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ、
1年間ありがとう、大変お世話になりました。
ゲスト
と、すみません、皆さんに、はい、はい、ゲストの友達ちょっと呼びかけちゃった、すみません。はい、ね、この1年聞いてくださった皆さんも、
う
ん、
ね、
はい、ありがとうございました。
そしてご出演いただいたゲストさんの皆さんもありがとうござい
ます。ありがとうございました、今夜の相手はエリーと
松尾梨央でした。
それでは良いお年をお迎えください。この後は岡村雄一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。間違えてもなく正解でもない。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。この先を変えれるのさ、
どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵は